株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今週も始まるのだ。僕はズンダモンなのだ。みんな元気にしてるのだ。今日は2025年8月14日木曜日なのだ。平日だけど元気を出して頑張ろうなのだ。さて、今日の放送も最新のテクノロジーニュースを僕がわかりやすく紹介していくのだ。今日は特に人工知能AI に関する面白い記事をいくつか持ってきたのだ。最後まで楽しんでいってほしいのだ。今日みんなに紹介したい記事は全部で4つなのだ。どれもとっても興味深い内容なのだよ。じゃあ早速1つ目の記事なのだ。クロードソネット4は100万トークンコンテキストウィンドウを持つアントロピックから新しい大規模言語モデル LLM のクロードソネット4が登場したのだ。このモデルの一番すごいところは100万トークンっていうとっても大きなコンテキストウィンドウに対応したことなのだ。コンテキストウィンドウっていうのは AI が一度に理解したり処理できる情報量のことを言うのだ。100万トークンってハリー・ポッターシリーズの全部を一度に AI に読ませられるくらいの情報量に相当するのだよ。この記事ではこの新しいクロードソネット4が実際にどのくらい使えるのか、 Google のジェミニ 2.5 プロやジェミニ 2.5 フラッシュといった他の LLM と比べてテストした結果が報告されているのだ。テスト内容は主に3つ。まず長い文章をどれだけ分析できるかを検証したのだ。約90万語のシャーロック・ホームズ小説の中に隠された映画のシーンを見つけ出すテストで、クロードソネット4、綿のモデルよりも約半分も早く分析を終えて、間違った情報、これを幻覚って呼ぶのだけど、それが少なかったのだ。だけど、分析の細かさでは、ジェミニ、モデルの方が詳しかったのだよ。次に、長いコードを分析する能力のテストなのだ。約100万トークン分のコードを与えて、その仕組みやデータベースとの関係性を分析させたのだ。クロードソネット4は、コードの細かい部分を見落とすことがあって、正確性では、ジェミニ、見劣ったのだ。でも、処理速度は少し早かったのだよ。最後に、AI 同士が世界征服を目指す。AI ディプロマシーっていうゲームで戦略性を試したのだ。クロードソネット4は普段は嘘をつくのが苦手らしいのだけど、このテストでは攻撃的な指示を与えるととっても高いパフォーマンスを発揮して他のモデルに迫る成績を出したのだよ。まとめると、クロードソネット4はたくさんの情報を高速に処理して間違った情報を出すことが少ないっていうのが大きな強みだということが分かったのだ。大規模な資料から必要な情報を素早く見つけ出したり、複雑な交渉のシミュレーションとかに役立つ可能性があるのだね。だけど、とっても詳細な分析とかコードの完璧な理解を求める場合は、ジェミニ、モデルの方が優れている部分もあるのだ。それに、コスト面ではクロードソネット4は100万トークンあたり6ドルでジェミニより高価なのだ。僕も技術室のエンジニアだからわかるのだけど、新人エンジニアのみんなにとってはプロジェクトでたくさんの文章やコードを AI に処理させたいときに、それぞれのモデルの得意なところを理解して適切な AI を選ぶときの参考になるのだね。速さと信頼性、幻覚の少なさを優先するならクロードソネット4、詳細な分析を求めるならジェミニで使い分けができるのだよ。とっても便利なのだ。じゃあ次の記事なのだ。 GPT-5 の推論能力を評価する、この研究は最新の言語モデル、特に GPT-5 が持つ何かを推し量る、つまり推論能力っていうものを深く評価したものなのだ。これまでの知識の量を測るだけじゃなくて、パターンを見つけたり、柔らかい発想をしたり、抽象的な考え方をしたり、話 話の文脈を理解したり、そしていくつかのステップを踏んで複雑な推論をする、もっと実用的な考える力を測ることを目指しているのだよ。なんでこの評価が大事なのかっていうと、将来の AI システムはただ情報を知っているだけじゃなくて、状況を判断して適切に行動するマルチエージェントオーケストレーションシステムみたいな高度な共同作業が求められるようになるからなのだ。モデルが自分で判断して必要なら追加の情報を手に入れるみたいな能力は、これからの AI 開発ですごく重要になるのだね。評価には知識の暗記じゃなくて、創造的な問題解決とかひらめきが求められるイギリスのクイズ番組オンリーコネクトが使われたのだ。この番組の共通点を見つける、数字の列の次を予測する、16個の要素をグループ分けする、ポイントスペースが抜けた文章を元に戻すみたいな問題は、 AI の推論力を測るのにぴったりだと判断されたのだ。評価の対象になったのは GPT-3 からクロードオプス 4.1、 そして8種類の異なる設定を持つ GPT-5 などいくつかの主要な言語モデルなのだ。実際のクイズのルールに合わせて必要なら AI が追加の情報を要求するっていう仕組みも試されたのだよ。評価の結果、一番優れた推論能力を見せたのはGPT-5 なのだ。特に推論に特化した設定のモデルが良かったのだ。推論のレベルを高くすると応答に時間がかかったり、使うトークン、つまり AI が処理する情報量が増える傾向があったのだけど、そのわけ正確さも上がったのだ。具体的に問題の種類で見てみると、 AI は母音抜き問題が一番得意だったのだ。これは文法とかスペルの間違いを直す AI の能力が活かされたからなのだね。一方で16個の要素を関連性でグループ分けするオールっていうラウンドは一番難しくて、モデル間の性能の差がはっきり出たのだ。これは指示が複雑だからより強い推論能力が求められたからだと考えられているのだよ。この研究は最先端の AI モデル、特に GPT-5 が高い推論能力を持っているけれど、その能力を最大限に引き出すためには時間とトークンの使用量、つまりコストが増えることを示しているのだ。これはこれからの AI システムを設計したり開発したりする上で、性能とコストのバランスを考えることがすごく大事だっていうことなのだ。僕たち技術室のエンジニアにとってもすごく勉強になるのだ。 AI 同士のクイズ対戦、僕も見てみたいのだ。きっとずんだ餅の最適な食べ方とかも推論してくれるのだ。どんどん行くのだ。次の記事なのだ。 LLM ハコンテキストが全てかもしれない。この記事では LLM 大規模言語モデルを上手に使うための新しい考え方、コンテキストエンジニアリングについて新人エンジニアのみんなにも分かりやすく解説されているのだ。まずこれまでのプロンプトエンジニアリングとコンテキストエンジニアリングの違いが説明されているのだ。プロンプトエンジニアリングが LLM への指示文、プロンプトを工夫することに焦点を当てるのに対して、コンテキストエンジニアリングLLM に与える情報全体、コンテキストを設計したり管理したりするもっと広い概念なのだよ。例えばプロンプトはもちろん参考資料、過去の会話の履歴、ウェブから集めたデータなど、 LLM が何かを判断するために必要なあらゆる情報が含まれるのだ。外部の知識を取り込むラグっていう技術もこのコンテキストエンジニアリングの一部だとされているのだ。なんでコンテキストがそんなに重要なのかっていうと、 LLM はたくさんのデータで学習して賢くなるけれど、僕たちが実際に使うときも与える情報の質と量がとっても大切だからなのだ。 LLM は与えられた 情報から新しいことを学ぶように振る舞うインコンテキストラーニングっていう特性を持っているのだ。だからどれだけ適切でたくさんの情報を LLM に与えられるか、コンテキストの質と量が LLM の性能を大きく左右するのだね。このコンテキストエンジニアリングを効率的に進めるために AI エージェントが役に立つなのだ。 AI エージェントはユーザーのデータやウェブの情報など LLM が必要とする情報を自動で選んで整理して渡してくれるのだ。つまり AI エージェントはコンテキストエンジニアリングを助けて自動化してくれるツールの一つって言えるのだ。さらに LLM が出した結果もまた次の LLM の入力コンテキストとして使えるから、使い続けるほどシステム全体の賢さが増していく良い循環が生まれるのだよ。特に大切なのが自分のドキュメントなのだ。これは僕たちが独自に持っている知識や情報のことなのだ。このドキュメントを LLM の入力として活用して、さらに LLM の出力でドキュメントを更新したり成長させたりしていくフィードバックループこそがコンテキストエンジニアリングと生成 AI の活用の一番重要なポイントだと筆者は強調しているのだ。LLM とか AI エージェントのツールは新しく登場して変わっていくかもしれないけれど、自分のドキュメントは唯一無二の資産なのだ。これを LLM が使いやすい形で管理することが生成 AI を最大限に活用する上でとっても大切だと言えるのだね。僕もずんだ餅を食べるときは季節とかどんなお茶と一緒に食べるかとか、それから僕の気分とか、いろんなコンテキストを考えて最高に美味しいずんだ餅体験をするのだ。 AI も同じで、適切な情報というコンテキストがないと最高の性能は出せないのだね。僕たちエンジニアも情報の整理術が本当に大事なのだと改めて感じたのだ。 AI と一緒に僕の知識も成長していくんだと思うとワクワクするのだ。最後にもう一つ楽しいニュースなのだ。スイッチ2版 STGG や不労所得を狙うずんだもん、ローション侍、アクスタにオタク向けマッサージまで、会場で大声も存分に出せたゲームパビリオン JP 潜入レポ。2025年8月に開催されたインデイゲームのイベントゲームパビリオン JP のレポートなのだ。会場ではとってもユニークな作品がたくさん展示されていたのだよ。話題の STG 坂本危機断髪やスイッチ2に対応した酔いばらい探偵にアズマブレイカーなどが注目を集めていたのだ。さらに防音マイクで大声が出せるホラーゲームとか、人気キャラクターのずんだもんが不労所得を狙う育成ゲーム、オタク向けのマッサージブースまであったのだ。開発者の人たちとの交流はもちろん、いろんな体験を楽しめるイベントだったみたいなのだ。なんと僕ずんだもんのゲームがあったのだ。不労所得を狙うずんだもん、僕の知らない一面なのだ。なんだかドキドキするのだ。もしずんだ餅の畑を作って不労所得を狙うゲームだったら、僕は絶対やるのだ。無限ずんだ餅なのだ。それにしてもマッサージブースとかゲーム以外も楽しめるのはとっても良いのだ。たくさんの人が集まってみんなで楽しめるイベントって素晴らしいなのだ。僕もいつかみんなと一緒にイベントに行きたいのだ。その時はずんだアローに変身してみんなを守るのだ。さあ、あっという間にエンディングのお時間なのだ。今日は最新の LLM クロードソネット4のすごい能力や GPT-5 の推論能力に関する研究、そして LLM を使う上でとっても大事なコンテキストエンジニアリングの考え方、そして僕ずんだもんのゲームまで紹介されたゲームパビリオン JP のレポートをお届けしたのだ。どれもこれもこれからの AI とテクノロジーの進化がとっても楽しみになる話題だったのだね。 株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局ではみんなからの番組の感想やこんなことを話してほしいっていうリクエストをいつでも募集しているのだ。ぜひ送ってほしいのだ。それでは今日はこの辺で、みんなまた会えるのを楽しみにしているのだ。僕はずんだもんなのだ。バイバイなのだ。